はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティのキュー太郎と
ユミです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい
はい。
まあ、あれやね、猫が来はって、
うん、
3ヶ月ぐらいなのかな。確か6月の10日前後ぐらいやったと思うね。
そっか、もうそんななるか。
うん。
あ、うん、3ヶ月やね。
えらい大きならはったね、3ヶ月で。
でかなったね。
3ヶ月やから、生まれて5ヶ月ぐらいか。4月生まれのはずやから。
うん、そうそうそう。うん、
で、体重が、何倍だっけ ?4 キロ。猫ってこんな大きなんの？
大きなるんじゃないの？わかんないね。まだこの子でも子猫でしょ？サイズ的には。
うん。だって半年にもなってへんし。
うん。
猫
って1年で。
犬も猫も一緒や、それは。
大人か。
犬は正確に覚えてるけど、約7ヶ月で、成犬と同じサイズになるやったかな。
うんうん、猫は？
似たようなもんじゃん。はっきりは知らん。ただやっぱり1歳までっていう餌とかめっちゃ売ってるからさ。
でもやっぱ1歳なんやろね。
まででちゃんと大人と同じ体つきというかサイズになってくるんやろうとは思うねんけど、
うん、じゃああと、
まあまだ半年経ってへんから。
半年経ってないってことはまだこの半年ででかなるってことか。
まあそうだね、半年以内。うん、やんな。ラッキーなぁ、うん。こんなもんなんかな。尻尾も超長いし。
尻尾長いね。
うん。なんかな、関西と関東で尻尾の長さが、
う
ん、
うん。そうなの？
っていう話があるはずよ。調べようか、ちらっと。うん。猫の尻尾の長さ。関西、関東。確かそんなはあったはず。うん、東西で猫の尻尾が違う。
そうなんや、うん、
長さが違う。東の猫が、ああ、鍵尻尾の猫が多いんやって。
ほう。
西の猫がまっすぐなんが多い。鍵尻尾ってこうぐにゃぐにゃってなってるような感じ。
うん、
うん、で、まあ西の猫はまっすぐピーンのが多いと。
へえ。
ちゃんとこの人関西の猫やな。まっすぐやし。
友達、ご近所の子やけど、飼ってる黒猫ちゃん、鍵尻尾って言ったよ。
あ、そうなんや。
うん。
うーん。
でも、その子は、なんか、溝で、泣いてるのを発見した保護猫ちゃんやから、まあまあね、骨折とかあったのかな、もしかしたら。
それはわからへんし、うん、どっかから蹴った猫の子かもしれへんし、
うん、
その、家猫が、ああ、脱走中にっていうのもあればっていう話だね。
そうそうそう。うん、
一応ね、統計で出たって。
うん。
鍵尻尾の猫、関東やったら50匹中26匹に対して、関西は
50
匹中7匹っていうふうなことになってるらしいんだよね。うん。まあそんなんで、割合が変わってくるよって。鍵尻尾、まあそれは鍵尻尾の話やけど、ほんまに長さっていうのもほんまにめちゃくちゃな、親指、大人の親指ぐらいの長さの猫、尻尾の猫とか。
へえ、そんないんの。
うん、あるよ。それもな、西と東で分かれてるとかっていうね。
へえ。
東へ行くほど細長く、関西は短い。あれ、これ逆やな、多分。今さっきのあれは関西はストレート。うん。なんかいろいろそうやってあるみたいやね。で、長い王の子は、20年生きると尻尾が割れるっていう、そういう話なんだよ。
そこはどうなんだろう。
うん。まず尻尾が割れるには、長くないといけへんっていうね。
まあまあまあまあ。
うん、そういうのがあるんだよね。うん。で、尻尾が割れると人間の言葉をちゃんと話せるようになったり、後ろ足だけで立って歩けるようになったりと。
真面目な統計の話してるか思ったらなんでそっちへ行く。
真面目な話やで。
あ、そう。
うん。そうだよ。
うん。
うん。
じゃああんたは20年経ったら。
あ、でも意外な調査結果があって、長い尻尾の猫が多い地域って書いてあって、
うん、
まあ滋賀や京都、福井などの関西地域っていうのもあんねんけど、
うん、
岩手や青森など東北地域にも多いらしいわ。
あ、そうなんや。
うん。
じゃあ関実際あれってこと、関東どうのこうのじゃないかもしれんってこと。
あ、でも関東やから多分東京周辺で調べよったのな、さっきの結果って。っていうのは
多分そうやね。
うん、東京は首都圏あたりちゃうで調べたらそういう結果があったよっていうことだと思うね、うんうんうん、はい。まあ猫やね。まあ大きなりましたということで、
うん、
甘えん坊になりましたわ
ね。そう思えた、
はい、うん。まあそんなところやね。
はい、
猫の話をしとかへんだら聴取率が伸びひんからね。
そうなの。
てか猫の話をしといたら伸びるんじゃないの。
ふ
ん、知らんけど。
そうなんや。
うん、
まあまあ、でもね、お酒の放送なのでお酒の話していきましょう。
はい。まあ先週も猫の話したしね、
はい、まあまあね、うろうろするからね。
違うよ、お酒の話した時に猫の話したね。
猫猫7匹の猫。
5匹だ。
5匹やったっけ。あ、5や。まずやっていきましょう。
はい。
159回でございます。
はい。
はい。
ん？
ん？うん、お願いします。
うん、ちゃんとそれ言わへんだろ。なんか、君のお仕事やで。
いや、言わずに始める日もあるから。
いや、言わへんからやん。
あ、そう。
うん。はい。本日持ってきましたのは、長野県から、
うん。
古谷酒造店、わわわ。純米吟醸冷やおろし宮間錦でございます。
もうそっか、冷やおろしか。
わーわーわー。開けながらスペックいきます。
はい。
アルコール度数が 15%、 精米上が 55%、 使用米が宮間錦、日本酒度がプラスマイナス0、酸度が 1.5 となっております。
宮間錦、まあ、
9月入ったしね、もうそろそろいいかなと思って。9月が2週目か。今度放送、
ね、
放送的には。まあ、ではけど、だいぶ最近数字になってきたしな。
いや、9月1週目。
何じゃ、先週の放送は。
あ、そうか、1日か。
うん。
せっせっせ。
収録は8月だったけど、放送的には2週目ですよ。
うん。
わーわーわーわーわーわ
ー。はい。うっすら黄色だね。
黄色からお願いします。
うん、うっすら黄色。
そんな黄色っちゅうほど黄色もしてへんちゃうかな。
結構よ。
うん、
うん。で、ちょい濁ってんのかな。
濁っちゃいねえよ、透明やで。
なんかちょっと気持ちかすんでる気がしたんやけど、気のせいか。
ほんま。
うん。じゃあやや黄色ぐらい、40色ぐらいで。
はい。
ほい。
なら香りいこうか。
うん。
おう。うん。いやー、いい香りやな。
結構香り高い系やね。
うん、香るね。なんやろ、何の香りやろ。なんでやろ、みたらし団子がイメージされた。なんでやろ、何の香りや俺。梨かリンゴかぐらいか。割とフルーティーやな。はい。酸がそこそこ立ってるね。
そうやな。 ぱなんかあるな香り、うん、確かに。なんやろこれ。
なんでした。あんまりでも派手な香りじゃないなと思って。香り高いねんけど。
うん、
うん、
サイダーとかっぽくない？
そう、もっとなんか落ち着いてるような気がする
かな。
うん、
酸つゆ、酸しっかり。
うん、やっぱりあの夏のトロピカルな感じではないかなって思って。
あー確かにそれはあるかも。
うん、リンゴとか梨とか、
うん、
うん、
かなっていう気はするな。
ややすれば栗も連想できるぐらいの。
栗？
連想な、香りがするじゃなくて。
お
お。っていうぐらい落ち着いてるよねっていう感じ。
そうね。
うん。
まあまあでも。
まああの新酒やったらすげえフルーティーで香り高いお酒なんやろうなみたいな。
そうやな。
うん。
え、どう、結局フルーツだと芝よくわからんかったんやけど。
それから何遍も言うてるやん。
リンゴなしでいいの？
うん。ぐらいちゃう？
でいいの？
うん。
オッケー。
はい。
かなぁで終わってるから。
じゃあ、舌触りいこうか。うん。ああ。ああ。さらっとしてんね。
うん。
全体的にこう、あの、別に
とるりじゃない
でない、ないない。すごいこう、スルリと抜けていくような。
柔らかい感じがする。
うん、柔らかいな。うん。お
ぉ。舌触りそのもんやろ？
うん、柔らかくすり抜けていくような。ただ、うん、ちょっとその清流とかそんなんじゃなくて、どっちかというとなんか、綿飴みたいなイメージが浮かんだんよ。
ほう。
口入れた時なんか、ふわっとしたような感じ。
うん。
なんか広がりがあるというか。で、そこからさらっと流れていくような。うん。
単純にさらっとしてるだけでもないし、
うん、水やったらこう底をシュッて流れていくようなイメージあるやんか、
うん、
その地べたを這いずるというか、うんうん、なんというかじゃなくてこう全体的にさらっと広がっていく霞のような雲のような綿飴のようなっつったらいいの、うん、
なるほど。
口の中に広がりつつスルッと入っていくようなイメージ。
うんうんうん。一応雲のようと書いとくか。
うん。
ほい。
はい。なら味かい。
味。
いや、これはうまいな。美味しいわ。
うん。
めっちゃ好き。
あ、なんかもう、あ、冷やおろしやなっていう。安心感がある。
ただな、あの一口目の感じたんが歯磨き粉やったんよ。
ほう。
うん、多分酸とかキリッとすっきりするようなところとか合わさってやと思うんだけど、うん、歯磨き粉っぽいなーって思ってんけど。
歯磨き粉って書いておこうか。
うん、結構すっきりしてるかなーっていうイメージだね。うん。
磨き粉。
でも、あの、中盤以降は落ち着いてるんよね。すごく、うまみが、ちょっとあんのかなって。で、最後渋みでフィニッシュぐらい。苦味はあんまり感じん。
結構酸もあるもんね。
うん。酸高いな。ちょっと口にあの置いとくと、うん、とろみが感じられんことはないんやけど、それでも大体全部さらっといくのかな。
ほう。
うん。
なんかこのお酒後味が口の中ずっと苦いわ。
苦いのか渋いんじゃないの。
渋みじゃない気がすんねんけどな俺。
うーん、
苦い。
これめちゃくちゃ美味しいだこのお酒。
うん。
うん。それこそ冷やおろしやから少し重厚感が出てるようなイメージはある。それ確かにある。うん。じゃないとかなりあっさりした酒なんちゃうかなって。一夏置いてへんかったら、うん。うん、で、味わい的に言うたら、あの、リンゴとか言うてたけど、まあ、どっちかというとメロン感があるんかな。
そう、なんか味はなんかリンゴとかなしじゃないなっていうのを思った。うん、
メロンのね、割とあの、熟熟のとこ。
完熟メロン？
うん、真ん中のとこ。種のあるとこ。
ああ。
うん。かなり、こう、ふくよかにメロン感があんのかなと思う。熟熟のとこ、熟熟のとこ。
うん。
箱みんな大好きやろ。
大変やけど処理が。
うん。種ごと食ったらいいの。
なかなかの量あんで。
なんで一気に食わんなんで。
いや、ほらすくって食べて、すくって食べてってしたら、うん、まあまああるよ。
まあいいやん別に。いっぱい楽しめるやん。
あそう。
ああ。種は飲み込むといいよ。僕はスイカでも飲み込むから。
マジで？
うん。だって出すのめんどくさいもん。
ああ、そっちか。
うん。別に、お腹の中入ったからって、へそから目入れて、スイカが出るぜなんてことはないかな。
ないな。
昔よく言
われた。昔でもよう言われたよね。
よう言われた。で、そんなわけないやんっつって飲み込んでた。昔から。
あ、そうなの？
うん。噛み砕かんとそのまま飲んでたわ。
へぇー。
めんどくさいもん。いちいち取んの。
ああ。
で、あの、スイカの白い種と、あのメロンの種って似たようなもんや。
まあまあまあね、うん、
じゃあそのままでいいじゃないかと。
そんな概念いくか、うん、
だってあんなほぼ水の塊やからさ、
うん、水分やしね、
うん、だからカマンでも飲めるやん、
うん、大きさによるけど、まあまあまあ、
だって一すくいやろ、
うん、
十分飲み込めるでしょ。
まあそうか、
うん、余裕ですわ、
うん、
はい。じゃあ食べ物と合わせていこうか。僕サンマ。
あ、
現在超高級魚になっちゃってるサンマ
らしいね、今すごいらしいね、うん、
そうなんだよ。何倍だかな、
1匹1400円。ど
うした、もっと高いね、
うん、高と思って見てたけど、
うん、サンマの苦いのんと合うんちゃうかな思って。
あ、キモ系。
うん。あとは、いや、あれやな、生臭い焼き魚がいいんじゃう。サバとか。油たっぷり乗ってるやつ。
うん。
うん。
ちょっと待って、今なんか味変なん感じたぞ。
なんや変なんて。
納豆っぽい。
納豆。納豆の味は知らん。うまみやろ、それ。
うまみかな。
うん。
うまみやな、じゃ。
納豆は知らん。でも、あの香りからうまみ強いんやろうな、っていうのは思ってる。
うん。
あ、空気含むと、よりメロン。
うん。
うん、
メロン。
うん。やっぱり、あれやな、魚がいいな。焼き魚うまいな。ああ、焼き魚何が一番好き？
焼き魚なんやろうな。
僕な、あの基本的にな、お刺身とかだったらタイが一番好きやねんけど、うん、焼いたるタイはそこまで好きじゃないかな。
あ、そうなの？
パサつく。
ああ、うん、焼き方とかにもよるんじゃないの？
いや、なんか基本的にパサつく。
あ、そう。
うん。そら、あの、塩釜焼きとかにしたらまた別の話だけど。
大変や。
焼き魚やもん。塩釜焼きは蒸し魚やもん。
そうね。
うん。やったらやっぱり、 あれかな、サバかな。油たっぷりのサバかな。サバが一番うまいと思うわ、うん、焼き魚は。焼き魚界の王様やで。
ホッケとかは？
ホッケな。
どっちかというと結構味淡白やしね。
そこやね。食べやすいんやけど、その、お酒ともすげえ合うし、多分あったら食べんねんけど、
うん、
サバには勝てへんな。僕の中ではサバで、時点でアジかな。
なるほどね。アジな、アジ美味しいね。
もちろん、あれやで、一夜干しとか、みりん干しとかなんて言った話は別やで。
それはね。
で、焼き魚だけで言ったら3位は、シシャモ。
シシャモ美味しいな。
安い男や。
今シシャモちょっと高いんちゃうの？
シシャモ10匹500円ぐらいじゃん。
高い気がする。
高いよ。でもサンマに比べたらまだ安いかな。
そうやな。
あんたはどうな？
そう思っててんけど、焼き魚なぁ、
サワラとかもいいよな。
あー、ちょっとカボスとか、垂らして。
あと何ある？ハタハタ。
あー、もう絶対美味しい。
あんまり出てこへんな。なんやろ。マグロとかムニエルにするとうまいしな。表面だけ焼く感じので、焼いて。
なんだっけ、私でも意外とあれ好きよ。シーラ。
あー、シーラな。
アラジオで塩焼きめっちゃ好き。
シーラも、でもあれ割と雑な味してるしな。
かな、
僕シイラとカジキは同じところにいると思って。
お
ほ。割と、大味。味の濃いのって言うたら、あと今まで出たん以外やったら、どっちや。ヒラメか、カレイや。カレイの方。ヒラメじゃなくてカレイの方。は味濃い魚。焼いても味が濃くて美味しいよねって思うんだけど。
タイの塩焼きとかでもいけそうやけど。
だからタイは淡白やねんて。
カスカスやねんて。美味しいやん。
カスカスやねんて。もうそんなこと言うて妄想してるだけで酒が進むわ。ああ、焼き魚うまいな。
はい。
はい。
よいしょ。
そんなもんでいいか。
そうね。
ああ、でもあれやな。サワラは最強焼きが最強やな。
ああ、まあ確かにそうかもしれん。美味しいよね。
川魚はあんまり食べへんな。
アユとかは？
アユはな、骨抜くのは得意やけど、あんまり食べへん。
どうやろな、でも。あと何美味しい？秋って魚美味しいよね。
秋から冬にかけてな。
抜群にうまいよね。油乗ってくるし。
うん、
なんやろな、基本魚すごい好きなんやけど。でも安定で鮭好きよ。
鮭は僕嫌いやね。
知ってる。だから最初言わんかってんけど。
独特な、変な味わいが好きじゃないの。独特な変な味わいって、まあ通じる人いいと思うんだけど、まあ鮭は僕は嫌いやわ。
キスとかは？
キスは天ぷらやな。
そやな。今私キスって言いながら天ぷらしか出てこないんかと。
キスは天ぷらしかないわ。ハモとか、
今思った。あれ美味しそう。
何？
時期違うけど、チアユ？
あゆも天ぷらやな。
でもあの苦味とか、
チアユの天ぷら。
肝の苦い感じ。
どうかな。 いや、僕は今回はもう焼き魚にしとくわ。
ああ、そっか。
うん。はい。
そんなもん。魚トークになっちゃった。
うん。焼き魚美味しいよっていう。
美味しいよってやつやな。うん、ほい。
はい。
そんなとこでしょうかね。
大倉さんの話、入っていきましょうか。
はい。
古谷酒造店でございます。
うん。
創業は明治24年、1891年になります。
1891年。
うん。
意外と新しい感じ？
まあ、明治も24年になってきたらね、そこまで。
そうやな。
うん、古くはないとは言い切れへんな。
うん、古いのは古いねんけどなっていう感じ。
ああ。もう100年以上経つからね。
そうやな。
うん。はい。まあ、京都で言うたら100年ぐらいで、ようやっと認めてもらえるっていう風な、そういう文化はあったりもするけど。
うん。
うん。あいつらは陰気やからな、しゃあないわ。京都の真ん中の人たちはね。ね。
陰気って言わへん。いけずって言
わへん。違う、いけずじゃない。あれは陰気やね。
陰気なんか、うん、そうか。
はい。まあ、蔵のある長野県佐久市っていうところでね。
うん。
仕込み水は八ヶ岳系の伏流水と。うん、この古谷酒造店はね。うん。で、米は地域一帯が大穀倉地帯であってね。
ほうほう。
環境は盆地特有の冷え込みといった具合で、まあ酒造りには適した土地っていう風になってて、現在でも多くの酒蔵っていうのを内包してるっていうような、そういうところ、場所になるんだよね。
うん。
うん、特に佐久市の13の蔵が集まってできたユニット、佐久13っていうのがあってね。うん、まあこれはあれよ、伊達セブンとかさ、
うん、
アイノンと同じような感じ、
うん、
サクサーティーンっていうのがあるんだよね。うん、実はまあ当番組で紹介したちくま錦覚えてるかな、
うん、
うん、とか明鏡止水、うん、もうこのサクサーティーンに参加してる酒蔵になるんだよね。
あ、そうなんや。
うん。で、まあ、古谷酒造店ももちろんこのサクサーティーに参加されてるという風なところであります。
うんうんうん、
で、古谷酒造店では、現在でも、ほぼすべての設備っていうのがね、創業当時のものを使っているそうで、
うん、
もちろんながら、式醸造ができるような設備もなくてね、昔ながらの缶作りをされてるようなお蔵さんになるんだよね。
う
ん。うん、それによって、温度管理っていうのが、まあ、難しいらしいと。
ああ。
ああ。
かもな。
うん。寒い日っていうのは、まあ、暖房つけるだけでいいんやけど、あったかい日は、まあ、苦労されてるっていうふうなことになるんだよね。
やろうな。
うん。それをまあ、どうやって管理してるかっていうと、
うん。
抱きっていうね、道具があって、
ほう。
形としては、銅鐸ってわかる？銅鐸。
銅鐸。
昔のあの古墳から出てきたあの、金みたいなやつ。
うんうんうん。
うん。みたいなね。まあ、うん、あとは絞りたての牛乳を入れるカンカンみたいな形のね。
うんうん。
まあ、酒母を作るときにお湯を入れて温度を上げるっていう風な、そういう道具があるんだよね。
うん。
うん。それの中に、ん？どうした？まだ形が分からへん？
うん。
ね、円錐形の上をスパッと切ったような台形の、
うん。
あ、カンカン
が。カンカン。
カンカン。カンカンなんだよ。カンカンって分かんのかな？
まあ。そうやな、この辺の言い方かもしれん。
あ、そうな。アルミ製の。
カン？
うん。
まあ、そのまんまだけど。うん、ね、説明しにくいね。まあ、
台形で、上に蓋がついて、中に、なんなと入れられるみたいな。
へぇー。
で、上に取っ手がついてるんだよ。こう、くるっと、くるっと、くるっと、どういったらいいんやろ
う。
だから、それが銅鐸の、その、あれなんやけど。
うん、
で、その、下の台形のカンカンのところは、牛乳入れる。ほら、絞り台の牛乳入れた、入れるさ。カンカンでなんとなく分からへん。
うんうん。
分かる？どうなの？
なんとなく。
むずいな。形 形は銅鐸やねんけど、作りはあの、牛乳入れるあれ、みたいな。まあ、それでも、なんとなく、うん、まあ、あの、なんせ聞いてる方は、抱きで調べても
う
たら、
うん、
抱き、スペース、日本酒ぐらいで調べてもうたら、一発で出てくるんだけどな。
あ、そうなのね。
うん。
もう現物、ね、写真ででも、見る方が。ああ、なるほど。これのこと、みたいになるかもしれんですね。
そうだね。調べとったんあってんけど、見せた方が早いのか、うん、ああ、ちょっと待って。
いいよ、また私も調べてみる。
あ、あったあったあった。こんなやつ。あんたには見しとくわ。これが抱き。
ああ、なるほどね。
うん。で、銅鐸が、これ。
うん、うん。
あの、埴輪と一緒に5分間出てきそう、出てくるやつ。
うんうん。
うん。うん、まあ、こういう、似てるやろ、なんとなく形っていうのが。
うん。うん、
まあ、そういうような形をした、あの、道具があってね。それはまあ、あの、酒母を作るときに、その中にお湯入れて、それを酒母の中に沈めんねん。
うん。
そしたら、あの、お湯の力で、こう、熱がさ、酒母内に、伝わっていって、で、発酵っていうのは活性化されていくっていうような、うん、そういう時に使う道具やねんけど、これをね、その、お酒作りの時に、
うん、
あったかい火は、その中、その抱きの中に、冷水を入れて沈めると。
うん、
そ
う
したら、過剰に、その、あったかいから、反応してるところを抑えられるっていうふうな、そういうことを、そういうめんどくさいことをされてるっていうような、うん、そういうお蔵さんになるんだよね。うん。で、まあ他にも、その、酒造りの、行うタンクの種類の中にね、
うん、
寸胴ぐらいのサイズのタンクが、うん、タンク、うん、タンクやね。があるんだよね。うん、めちゃちっちゃいやつ。
ちっちゃいよ。
うん。それでつ、あの、酒造りしてるときはもう、それを冷水にドボンって入れる、みたいな。
ああ。
そういう作業も
さ。よいしょ。
そうそう。それだけで、まあ、温度は下がるから。
なるほどね。
あとは、まあ、業務用のでかい扇風機を出してきて、
うん、
扇風機の後ろに、濡れたタオルをくっつけるみたいな。
うん。
うん、そうやって、まあ、とりあえず面倒くさい方法を使って、温度を下げる、みたいなことされてる。うん、それはまあ、冷却装置っていうのが、ないからっていうようなところで、うん、そうやっていろいろされたりするんだよね。
うん。
うん、まあ、そんなめんどくさいことをされてる、ウルヤ酒造店、なんやけどね、
うん。
それを現在盛り上げておられるって方は、五代目で蔵元の、で、さらに当時の、荻原深志さんっていうことになるんだよ。
うん、うん。
うん。これね、萩原と荻原って難しいよね。
そうやな。
そうやな。
漢字が。
それだけ。
漢字は私弱いからダメ。うん、
で、この深志さん、もともとね、若い頃まではそこまで酒蔵を継ごうっていう風な意識はなかったらしいんやけどね。うん、まあ家族からも、まあ、告げよ、みたいな、言われることはなかったらしいんだよ。
うん。
しかし、名前の、ふかしっていう字。
うん。
どういう字かわかる？ん？
深いじゃないんやろね、きっと。
いや、深いなんだよ。
あ、そうなの？
うん、深海の深やな。
うん。
深いっていう字。
うん。
うん。これは、この、古谷酒造店。の主力銘柄でもある、深山桜から取られたっていうふうに言われてるんだよね。深山桜。
深山桜。
うん。
っていうお米？
うん、お酒の名前。
あ、お酒か。
この、よいしょ、わわわ。
うん。
の、左上にも、ラベルの左上にも書いてるけど、深山桜。
うん、書いてある。
深い山の桜って。
うん。
うん。まあこれ、この深い山で深山って読めるやつはちょっとなかなかいい品かなと思うんだけど。
そうやな。
うん。まあこれで、なんて読むのってなってくれた方が僕は説明しやすかったんやけどね。
うん。
うん。 まあそういうあの三山桜っていう風な、そういうあのお酒っていうのがあるんだよ。
うんうん、
この古谷酒造店で作られてる主力銘柄の、
うん。
で、その中の三山桜っていう銘柄の中の派生としてわわわっていうのがあるんだよ。
ああ、なるほどね、
うん。うん。
だからベースの酒があっての、
ベースというか、まあまあそうやね。
うん。
うん。ちなみに三山桜を釣られてるのは、と、別に杜氏さんがやはるんだよ。
あ、そうなの？
うん。で、わわわを作られてるのが今の蔵元の深瀬さんになるんだよね、
うん。なるほどね。
ちょっとややこしい、この辺は。
そうやな。
うん。
まあまあでもわからんでもないから。
うん。まあ、それを知った時のプレッシャーを考えると、まあね。
ゲロ吐きそう。
まあ、そこからやったんが、その自分の名前っていうのが、その三山桜の深いっていう字から問われてるっていうのを知った時からかどうかは分からへんねんけど、まあ、酒蔵を継ぐっていうことを少しずつ意識さ、し始められた深井さんやったっていう風なところになるんだよね。で、おじいさんがちょっと広島の方にゆかりがあるっていうような方やってね。
うん、
幼少期からその話を幾度となく聞いてたっていうところから、
うん、
大学は広島大学工学部の発酵コースへと進学されます。うん。
うん、
で、試験醸造を行ったり、酵母の、遺伝子バイオテクノロジーを研究したりと、大学院まで進まれてね。で、卒業後っていうのは種類研究所でさらに酒造りを学んで、蔵へ戻られるという風なところになります。まあこの辺は修行せずにそのまま蔵へっていう風なところになるんだね。
うん。
で、蔵に戻ってからっていうのはね、深瀬さんはとある酒販店からちょっとした要請を受けるっていうことになるんだよね。
ほう。
うん。それは酒販店限定流通酒が欲しいっていう風なところになるんだよ。
ああ。
うん。それまで、まあ、あの、この、三山桜、一本ではないんやけど、三山桜を主力として、うん、あの、お酒作りっていうのをされてた、古谷酒造店やねんけど、
うん、
そっからなんとか限定酒っていうのを作れへんか、みたいなところの話になってくるんだよね。
うん。
うん、
まあ、そうだろうね。
うん。まあ、現在でも古い設備を使ってらっしゃるっていう風な、オクラさんっていうところでね、
うん、
製造国高はそこまで多くないっていうこの古谷酒造店、うん、
だいぶ規模ちっちゃいってことやもん
ね。そうだね、数年前の情報でも250国っていう、
いや、だいぶ少ない、
ね、うん、ところになってね、うん、その規模の小ささはまあそこから伺いしてるかなっていうふうには思うんだよね、
うん、
もうさっきも金も言うてくれたね、もうあの、昔からの設備を使ってるよねっていうところでもう小さいよね、みたいな。
なんとなくやけど、うん、そう思ってしまった。
で、その要望を応えて、新たなブランドとして、わわわが生まれたっていうふうに言われてます。
ほう。うん、名前にちょっと特徴あるよね。
そうだね。一応ね、名前のその由来としては、
うん。
裏ラベルに書いてんねんけど、和の心で、
うん、
柔らぎ、和んでほしいと。
おお。
それぞれに和っていう字が使われてる。
うん、うん
うん。和風の和やね。っていうのが使われててね。その三つの和を取って、和、和、和っていう風になってるんだよね。
うん、
うん。うん。まあ一応あの、今のラベルっていうのが、その最初の和っていうのが、感じやけど、そのから崩れていってひらがなになってるよねっていうような、うん、そういうラベルになるんだよね。でも昔のラベルはこの和っていうのが丸く
輪っか
になってるような状態、漢字全部漢字で三つ並んで輪っかになってるような、それはもう和を作るっていう風な意味になってるんやろうなっていう風に思うんだよね。うん、うん、でまあそのあのわわわっていうお酒を作り始められた当時、
うん、
まあ当初はあの製造国だからわずか40国ほど、
うん、
もう小さいタンクでってみたいな感じの、うん、そういうあの製造量、まあかなり少ないな。
そうやな。
うん。で、それでもてんてこまい になるほどの忙しさやったというふうに言われてるんだよ。
ほう。うん。
まあ古い設備で、まあ一タンク以下やな。うん、小さいタンクで一つ作るぐらいのもんやったみたいだね。
うん。うん、
しかしその、てんでこまいとかっていうその苦労の結果、
うん、
長野県で最初は数店舗の主販店から、現在では全国の特約店で取り扱いが行われるようになっていくんだよね。
うん。
まあ、うち長野じゃないからね。
うん。
それでも変えてるっていうぐらいには、なんとか出回ってると。
うん。
しかしながら、まあ、今も言った通り、絶対的な石高っていうの少なさから、
うん。
ちょっと追いかけてへんかったら、なかなか買えへんような銘柄にはなってるっていうところになるんだよね。
だって見たことないもん、これ。
いや。
あれどっかで見てる？
見てるよ、この、これ買った主販店さんで。
あれ、
うん、だから、ちょっと変わったラベルがあって、
うん。
ちょっと待ってや。君に見せたんは、これやな。わわわ特別純米。サクサケ、火入れっていうやつで、
うん。
サクサケ、サケサクっていう。この ややこしいラベル。
あー、見たこと。
うん。今年の春に君に見せた。
あ
ー。その春にわわわしようかなと思ってこれ見てんけど、うん、別の酒を買ったはずやねん、その時に。
あ、なるほどね。
うん。まあそういう風な、ちょっと変わった、ラベルもあったりしてね。
うん、うん。
サクサケサケサク。噛みそやねって言うてて。
そう。
うん。覚えてるか分からへんけど。まあ、そうやってワーワーの知名度っていうのもどんどん上がっていくことになるんだよね。
うん。
うん、まあ、その結果、全国でも取り扱われるよ、みたいな。で、まあ、ここで一つ面白い情報として入れておくんやけど、
うん。
2014年から2017年までの間、3年間限定で発売されたことのある商品としてね。
うん。
わわわ信州情熱タンクシリーズっていうのがあるんだよね。
うん。
この情熱の情はカモス。うん。熱は熱いっていうふうな、そういう字。情熱シリーズっていうのは活性、無濾過、敏感火入れの3種類からなるシリーズやったんだよ。
うんうん。
で、このシリーズ何が面白いねん。普通やんみたいな思うんやけど、これは長野県内にある3軒の主販店がお金を出し合って、タンク1本分買い上げるから自分たちの理想の酒を作ってほしいっていう風な企画やったんだよね。
うん。
タンク1本ってなかなかの量があるね。
うん、
実際のところ。ああ、一生瓶換算1万8000本やったかな。
うげえ。
うん。
そんなに大きい
の？そう。で、だからその1本、丸々買うからっていう風なところで、そっから、うん、出すタイミングによって、その活性のお酒、
うん、
一番最初は活性のお酒出せるよ。うん、で、次は、無濾過のお酒出せるよ。で、その後、敏感火入れしたやつを出せるよ、みたいな感じで、3回に分けて出荷された。っていうのが、その、わわわ、信州情熱タンクシリーズっていう風なものになるんだよね。うん。で、まあ、これはやっぱり自分たちの、が美味しいっていう風なものを作ってくれよっていう風なところもあって、まあ、かなり、いろいろ、試行錯誤の末、うん、生まれたお酒やったんだよね、
うん。
で、このシリーズっていうのは実は2023年現在まで続いてるシリーズになるんだよ。
う
ん、
ほう。
ん？ほうで終わる？ほうで終わる？どういうこと？どういうこと？僕なんて言った？
続いてる。2000？なんで？今吹っ飛んだぞ。
寝てたな。
だ
よ
ね、
うん。大丈夫。朝4時に起きてるから。ちゃうな、3時やったな、今日は。
いや、早かったやん。昨日寝たのかなと。
はい。 2014年から17年で、わわわ新種情熱タンクシリーズっていうのが出たんやけど、現在の2023年まで続いてるものになるんだよね。
あれそれさっきそれもだから引っかかって、えってなって。
うん。おかしいよね。
おかしいね。うん、だから、え、あれってなったんだよ、最近は。
うん。だからそれ、あ、なったやったらそれを言うてくれたらよかったんけど、まあいいや。
はい、あの、発言する前に頭の中整理しなあかんからさ。
ダメだね。2014年を発端として、3年間古吉酒造店で作られてた、その情熱シリーズ、なんやけど、うん、その後、別の長野県のお蔵さんにお願いして、信州情熱シリーズっていうのは続いてるんだよね。
あ、このお蔵さんに作らへんくなったことか。
ちょっと違う。
ちょっと違う。
うん。当番組で紹介した中では、宝華のお蔵さんもあったりしてね。
ほう。
他にも数件のお蔵さんにお願いされてるっていうふうなところになるんだよね。つまり、一番最初は、わわわで始まったこのシリーズは、それ以降、3年で終わった後やね。じゃあ次はこのお蔵さん。じゃあ次はこのお蔵さん。じゃあ次はこのお蔵さんっていう風な感じで、うん、今現在2023年まで続いてる情熱シリーズという風になるんだよ。うん。だから今あんたが考えたのはちょっと違うでしょ。
そうそうそう。
実際には。
だから、なんか変な考え方したから。
悪い方向に考えたでしょ。
あれどういうことってなった。
ちょっと悪い方向に考えたでしょ。
ちょっとね。
うん。それは多分聞いてらっしゃるリスナーさんも多分同じように思われる方は多かったと思うね。うん、でも、そうじゃなくて、長野県、信州のお酒を盛り上げていこうぜっていう風な方向で、最初にわわわで成功したから、じゃあ次はこのお蔵さんのをピックアップしようぜみたいな感じでされたっていう風なところになるんだよ。うん、まあ、こうしたことからもわかる通りね、当時の深志さん、は、新しいことに多くチャレンジされるっていう風な、そういう方になってくるんだよね。こういうことをしてくれって言われたら、わかった、うん、っていう風に、
まあ、やってみるわ、みたいな感じ、
うん。言えるような方やっていうね、うん。
うん。
で、酒造りはわからないからこそ面白いと。だからこそ、わわわの酒造りは自然のままに金たちに任せて、ね、うまくいくようにサポートしていこうっていう風な酒造りに終始されてるっていう風に言われるんだよね。振り幅があって当たり前と。わわわは毎年少しずつ違う味わいを楽しんでほしいっていう風におっしゃられていますっていう風な感じになってます。どうすか？何？
なんかなかなかに苦労な感じ。な、あんなやろほんとさ、いろんな歴史の中でトラブルがあってっていう苦労したはるとこもあるけど、
うん、
なんかそれとはまた別の次元やなっていうのを。
うん。トラブル。あったっけ？
タンクちっちゃいとかさ。
それはわざとちっちゃいのを使ってあるんだよ。
あ、まあまあそうか。大きくしてないのね。わざとやね。
そうだよ。
うん、なんかでも、ほんま今までと違うパターンや。ほんま今までの。
そうだね。今までとはちょっと違うかなとは思う、ね。
ちょっとでか、結構違うくない？
ちょっとやと思うで。ちょっとで、全然なんかな。
全然違う気がするんだ
けど。そうなのかな。まあ、それまで、割と、どういったんやろ。作ってはったお酒と、各した、この、主販店限定流通酒、わわわ、っていうところは、確かに、その、主販店の方から、うん、作ってくれへんかっていうふうに言われたりはしたんやけど、
うん、
結局この深志さんが自身が作りたいお酒っていう風なのをそれまで作ってた深山桜をと並行して、
うん、
実際わわわっていうのはタンク1本分ぐらいしか作ってあらへんのよね。
小さいタンクの、
いや普通のタンク、
これは、
普通のタンク の一本分、最初はその小さいタンクから始まったかもしれへんけど、うん、今現在は普通のタンクを一本分作って、うん、っていう風なところになってくるんだよ。
うんうん
うん。うん。確かそのそうやったはず。書いてあった情報では。うん。で、それを今現在全国に流してると。いう風な感じ。だから、自分の飲みたい酒、自分が飲み、これやったらうまいやろっていう風なものを、現在作ってらっしゃるっていう風なところになってる、ね。うん。まあまあ、そうやって、どういうじゃない。だから、わわの方は、その、深志さんが、醸造責任者として作ってらっしゃる。
うん、
で、三山桜っていうのはさっきも言ったけど、うん、杜氏さんが、
ね、
うん。もちろんその杜氏さんからいろいろとアドバイスはもらってはるやろうけど。
もちろんね、してはるやろ
うけど。うん。で、三山桜の方ももっとああしたい、こうしたいっていうのは、
うん、
杜氏さんの方に伝えらっしゃるやろうっていうふうなのはあるんやろうけど、
うん、
まあ、言ったら、深井さんのわがままを通した酒になってくるのかなっていうふうには思うんだよね。
まあまあ確かに、うん、言い方えら、場合でもそうか。
うん、
そうか。
うん、
そやな。
自分が美味しいと思う風なっていう風なところ
で、ね。それが一番いいよ。
うん。
自分が美味しいと思えへんだ、お酒さ。
うん。
振ったってさ。
うん。
美味しくないもん。
はい。まあそういうところで、噛んできたんで、していきましょう。
はい。
はい。香りからいきます。
よいしょ。ほう。
ラムネっぽくなったな。
あ、そうなの？
うん。はい、どうぞ。
あうん。ラムネわかる気する。
うん。最初あんた、詰めた時でもラムネ感みたいな言うてたけど、うん、それが強まったんかなっていうふうな、
うん。そうやな。
うん。どうですか？飲んでみて。
甘苦。
甘苦。
うん。酸系が飛んだ。
いや、あるある。
ある？
十分ある。うん。口入れた瞬間はすげえ甘酸っぱいんやけど、うん、僕は、一口目に、歯磨き粉って覚えてるかな？
うん。
ぽい、その、スッキリ感。ミントっぽいスッキリ感。っていうのがすごいこう強く出てるんかなって。
うーん。
でその後さーって流れていく、その流れ方が早い。
なるほどね。
うん。で最初わたあめみたいなその口当たりの時に言うてたのが、うん、口当たりは一瞬ふわーっと全体に広がんねんけど、その流れ方っていうのがさらっとじゃなくてシャッ感じの。
スピードが上がった感じ、
うん。そうそう。スピード感、やばい。うん。うん。これまた食い物変わってくるかなって思うやん。
返したら変わるやろ、これ。
うん。なんやろ。ああ、でも確かに苦味も強くなってんな、これ。
うん。
缶の方がお刺身と合うと思う。
そうかな、うん、あーでも、缶の方が、なんやろ、味とか合う料理のバリエーションも広がりそうな気がする。
例えば
天ぷらとかは、
イメージないな。
ちょっと甘いんだよな、でも。何がいいんかな。
うん。
煮物系？
いや、かなり辛口感っていうのが上がって、すっきりするから、やっぱり、生魚とかが合うんじゃないかなっていうふうに僕は思うんだよね。
難しいな、でも。何がいいんやろな。うん、でもなんかほんまに缶した方が。
すっきりする。
うん。
かなりすっきりする。
全然違う。
そってなるから、そって。
うん。
うん。そわって。
そわ。
そわです。
そわ。
じゃあ、そわ大社です。 あれ
なんかおかしい方向いたぞ。
言ってへんすよ。
そうですか。
言ってへんす。はい。では、最後のトピックス行きましょう。
はい。
本日は、酒の音、神話来た。というところで。ん？
今度は神話っすか。
神話っす。みんな大好き神話っす。
みんなが好きかどうかは別だと。
みんな大好き神話です。まあ、八ヶ岳っていうところでね。
うん。
うん。八ヶ岳のことに関してちょっとお話していこうかなと思うけど、八ヶ岳と富士山っていうのは、姉妹神が祀られてるっていう風なところになるんだよね。
うん。
うん。まあ、大体山の神さんっていうのは女神、まあ女性の神様。が祀られてることが多いっていうか、まあ大体そうなんだよね、うん。うん。この富士山に関して言うたら、この花咲くや姫っていうのは、まあ前にも話したんじゃないかなっていうふうに思うんだよ。
うん。
で、八ヶ岳に祀られてた神様っていうのが、
うん、
岩永姫っていうふうな神様になるんだよね。
うん、うん、うん。
ちなみにこの、この花咲くや姫はもうかなり別品さんって言われてて、富士山を祀られ、富士山に祀られてる神様。で、八ヶ岳に祀られてる神様っていうのが、
うん、
岩永姫はかなりブサイクやっていう風に言われてるんだよね。
ブサイク
だ。うん。で、どう言ったらいいんやろ。かなり嫉妬深い神様やっていう風には言われてたりするんだけど。まあそんなそれぞれの神様がいらっしゃってね。
うん。
もともとね、八ヶ岳っていうのは、すっげえ高い山やったよね。
うん。
で、八ヶ岳と富士山、どっちが背が高いねんと。いうふうに、うん、それぞれの神様が言うて、いや、私の方が高い。いや、私の方が高いと。
うん。
いうふうに言うて。じゃあ、水裁判しようぜ、つって。
水？
うん。どう言ってんやろ。富士山と八ヶ岳、それぞれの山頂に、うん、問いを、つないで。で、そこに水を流したときに、どっちに流れていくか、っていうので高さを決めようぜっていう風になったんだよね。
うん、うんうん、
で、じゃあやってみようかっつって水を流してみたら、うん、富士山の方に水が流れていったんだよ。
ほう。
うん。ってことはどっちが高い？
富士山より高い。
八ヶ岳が。
なことないよな。
いや、待って。どっちが高い？八ヶ岳のてっぺんと富士山のてっぺんに、問いをつけて、水を流したら、どっちやったっていう話、今は。
単純？
単純。
で、いいなら、富士山の方が低いってこと
だよね。あ、そうだよね。うん、八ヶ岳の方が、富士山より、高かったんだよね。
た。
で、
こき。
富士山の、
うん、
この花咲くや姫、
うん、
かなりプライド高かったと。
おお、
うん、岩永姫、うん、うちの方が高いやんつって言ったら、ムキーってなって、富士山のこの花咲くや姫が、八ヶ岳をバチコーンって蹴ったんよね。
お
で、八つの竹に分かれて、
うん、
で、背は低くなったと。
ほう、うん。
っていうところで富士山が日本一の山になったよ、みたいな。
うん、
そういう伝説が、まことしやかに囁かれてると。
まことしやかなのか。
知らん。みんな知ってるらしいわ、その辺の人たちは。
そうか、
うん。そうやって八つに分かれた、竹が、こう、 あの密集するその山脈地帯っていうところで現在は八ヶ岳っていう風に呼ばれてるよっていう風な、
うん、
そういう山になるんだよね。まああの嫉妬深いよね山の神さん。実際ねいろいろあの階段でもあの山に女性を連れて行ったらちょっと面倒くさいが起きるよみたいなことがいろいろと伝わってるようなところではあるから、うん、
うん、
山の神さんは割と嫉妬深いっていうところでね、あの一人で夜に女性が山に入っちゃいけないよっていう風なところで今回の話は終了させていただこうかなと。
どういう終わり方する？
そうとしか終われへんかったかな今の
中で。まあまあまあ確かにな。そういう意味では綺麗に終わったか。
2チャンネルのでかなり昔に2008年やったかな投稿された山の家っていうその階段する。
うん、いらないかな。
いらないか。
いらんかな。
空で言えんで。
マジか。
はい。まあというところで今日も1時間超えちゃったんで。
はい。
うん、終わっておきましょう。
はい。
どうですか。どうでしたか。
なんか。最後の嫉妬深いとか。
いや山の神さんかなり嫉妬深いで。
そうやっけ。うん、なんかでも確かに。なんかあった気はするけど山の神様やったっけな。
うん、山の神様は嫉妬深い、ほんまに。だから女性は山に入ったらあかんっていうのとか結構あったりしてね。てかむしろそもそも女性の神様は全員嫉妬深い。うん。
うん。
で、あの酒蔵が女人禁制やったっていうのもそういうこともあったりなかったりみたいな話があったりするんだよね。
うん。
うん。だから、うん、女性は、その、酒作りのところに立ち会ってはいけないよ、みたいな、うん、
うん、
あったりするし、ほんまにいろいろ日本のその神話っていうのを調べてみたら、あの、女神はやばいよ、みたいな、めっちゃ出てくるしな。うん。だよ。
だから神話とかはようわからん。
変なの話。
ホラーとか神話とかようわからん。
いや、神話は分かれ。
分かれ言われた。
ホラーはどうでもいいけど、神話は分かれ。うん。アマテラスさんの話とかめっちゃおもろいで。
まあまあまあ、何回かちょこちょこしてくれてるもんね。うん。うん、
そうだね。はい。携帯落としてんじゃねえよ。
回転しちゃった、
うん、
はい、ということで終わっていきましょうか。
はい、
はい、今日もお付き合いありがとうございました、
うん、
今日の放送いかがだったでしょうか。私たちも
薄い
私たちもたくさんのお酒情報を発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒お蔵さんたくさんあります。皆様からのこの酒美味しいよとか、このお蔵さん情報を聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております。
はい、みんな、みんなどんな焼き魚が好きかっていうのを送ってくれたらいいと思うよ。
おお。
そこでだいぶ時間取ったからな、今回。
うん。
うん。
はい。
はい。
もちろん、今回の放送の感想や、放送を聞いて飲んでみたよというメッセージもお待ちしております。メッセージは Twitter アドメ X のダイレクトメッセージ、メールアドレスの方にお願いいたします。X は酒ノートで検索してください。放送情報もちろんですが、放送外日常もつぶやいております。うん、猫さんも出てくるのかな、たまに。
たまに最近あんまり上げてない。
あ、そう。
うん、はい。
はい、ぜひ覗いていただき、フォローお願いします。メールアドレスは酒ノート2020@gmail.com です。皆様のメッセージお待ちしております、
はい、
というところで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。